OM のラウンド QSO。
こんばんは、 JA1NAQ 中島です。
はい、こんばんは、 JA1VNP 海老沢です。
はい、そして JA1BTL 三田香織です。さあ、今日はですね、海老沢さんがなんかこの前から疲れた疲れたって言ったんだけど、どこは行ってきたんですか、疲れたことは。
年取ると2週間ぐらい疲れが残るね、
すぐ出てこないしね、
3日ぐらい後になってからずっとも。
どこ行ったんですか。
茨城県の常陸大宮かな、にある石上山という山に行ってきました、
はい、
そこに行って、5GHz 10GHz の、FM での更新にチャレンジしてきました、
はい
はい、
で、なんで疲れたんですか、こういっただけで。
いや、駐車場、車を越えるところまでは良かったんだけど、その上 そこ8合目だったかな、9合目まで行かないと展望がダメなんだよ、そのたった1号なんだけど見えるんだけどジグザグに上がっていくからかなりの距離に感じました、
はいはい、
そこを重い荷物を持って上がって、無線やってきたんですけども、それで疲れました、はい、
だって中島さん
笑っちゃう、
笑っちゃうよ、
標高500メートルだったね、あの、展望台は。
展望台が500メートル。
そうです、で展望台の上に、またそこ9号目だから
頂上あるからね、
もう一個、頂上まで行くともっといいんだろうけど、展望台でギブアップですね。
展望台に無線機をアンテナを設置したわけです。
そうです。
小屋があってね、すごく良くて、見晴らし良くて、
自由に使える。
それは誰か常設じゃなくて小屋が、
いや、もう正式なちゃんとした小屋があって、
休憩小屋見たくなって
るね。あ、本
当、あれ綺麗でいいよね、見晴らしいいし、
そうそうそう。
パラボラ担いでったの。
パラボラ持ってきましたよ、2つも、
5ギガと10ギガ、
まあ10ギガは小さいだろうけど、
いや、同じようなサイズでも、これやっぱり
たまたまうちらの同じサイズなんで、
それの疲れが取れないんだって。
そりゃね、おじいさんなんだからしょうがないでしょう、
ね、じゃあこの後またね、ちょっとゆっくりその山登りの話したいと思います。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
はい、あの時君は若かったって言ってたからね、あの時若い時は登れたんだろうけどね、また子供の頃とか若い頃な、山登りはしたことあるんでしょ。
いや、ないね、筑波さんぐらいしか。
あとなんかほら、無線機担いでさ、子供なんか友達と一緒にどっかの山登ってたじゃん、
高校生の頃ね、日立に上根山っていう山があって、そこには行きました、行った記憶はあります。
よくあんな昔の真空管の重い無線機運んだね。
運んだね。
そんな中島さんは山登りは、
思い出すのはね、闇津さんってあるじゃない、
今、闇津さん、はい、
そこね、中学生の時行った。
あれ、すごい、
学校の先生が誘ってくれて、他の学校の子と一緒だったんだけど、何人かで行ったよ。その時はね、バスで麓のバス停まで行って、そこから歩いたから多分結構な距離だったと思う。
結構な距離だよね。
でもね、ちゃんと歩いて帰ってきたから、
あの子の時は若かった。
若かった。
若かった、
10代だもん。
そう、ね、海老沢さんもそう、10代だね、じゃないあれね、
10代だね、高校のアマチュア無線クラブのメンバーだったね、
よく言うんですけど、本当電源どうしたんだろうね、
今でも思い出せないんですよ、
無線やったの。
やりました。
担いで上がっただけじゃないんだ。
QR59 を抱えてる写真があるから。
QR59、すごい、
すごかったね。あとデリカのなんとかってやつだね。
あ、すごい、
そういうのをこう何人かでも、
それの持って山の上まで行ったんだけど、どう、本当電源どうしたんだっていまだに思い出さないんだって。
上にあったんじゃない、
あったんじゃない、どっか。でもあったのかな、展望台のこにね、
街灯があれば、
街灯電線から引いちゃうの、
だって昭和だろう。
昭和だよ、
ランプじゃないだろ。
昭和だからね。
昭和40年代だからね。
どこ、上根公園、
上根公園
の上、
上根さん、
上根公園の上ね、 あったと思うな、う
んね、いやそれぐらいやっちゃうよね、うん、きっとね昔はね、なんか
あったんだろうね、
いやコンセントがあったんだよ、
コンセントがあったのか、
そういうことにしとこ
そういうことにしとこ
発電機だってない時代だよ、
そうで発電機、そうだよね、うんまあ、そんな若かった頃の話でございまして、ねたった1号しか登ってないのに私も疲れた、はっきり言って
一緒に担いだの、うんうん、
あの1号はね見える範囲なんだけど本当遠いね、
あとね山登りした時の教訓、1回目2往復したからね荷物運ぶのに、1回目は上を見ながら歩ったの、
うんうんうん、
だけど山を登る時上を見て歩いちゃいけないね、下見て歩かないと、もうひたすら歩く歩く足を前に出す前に出すって言うといつの間にか登ってた、
いやそれはね2往復したから言えるんだって、
そうなのよ、
最初の1回目はね上を見て歩かないと、
そうなの
よ目的につかない、結局2人で2往復したわけだ、
そうですですです、
うん
うん、だからあのそして1回目は上見ながら、はい、まだかなまだかなって上がったんだけど2回目はもうひたすら下しか見なかった、
ってところで更新できたの、
うん、できました、富士山と、
よかったね、うん、それでできなかったら、
ね、富士山とねもう号泣プラスよね、
うん、
5ギガ10ギガで
向こうが開けてんの、
うん、富士山はもう完全に、
完全に見えるとこ、
あ本当、
うん、で向こうも6合目だったのかな、富士山の
よっぽど無線好きなんだね、
うん
なんだかんだ言って
若者連れてこうっていう話したの
、うん、うちのねクラブの若手と一緒に行かないとまずいなと思った、
うん、若手はアマチュア無線好きじゃないかもしれない
そんな
物持つの好きだからうちの若手
誘ったら断られちゃった、
ね、大丈夫大丈夫ね、なのでね一緒に今度行こうねっていう話したんだよねという山登りの話でございましたはい、そして海老沢さんは今最近、ね、で疲れちゃったからどこも出かけたくないから、うん、行くのはホームセンターぐらいで行って帰ってきてずっとなんかものづくりしてた、うん、何作ったんですか、
うん、あのね、モービル機を、ハンディみたいにして使う、簡単に使うことできないかなと思ってずっと考えてたの、したら100円ショップ行ったらいいケースが売ってて700円だったかなあれ、
うんうん、ちょっと高かったね、う
ん、ちょっと100円ショップじゃない高い方だけど、あこの箱を使ったらなんかできそうだなということで、そのモービル機を箱にビルドインしてアンテナもバッテリーも内蔵して、簡単に持ち運ぶができるようなものを作りました、
はい、じゃあ、はい、それを見た中島さんいかがでしたか、
電波出たの、
出てます、
よかった、は
い、いやレピーターが出したらちゃんと動いてから大丈夫、
はい、箱にとってもついて、
うん、
黒い色で、
うん、
でちゃんとコントローラーも表に出てて、
うん、
アンテナもついたのに、
うん、
電波出たのかなってそれが一番先思いましたね、うん、
大丈夫ですよ、
ね、
うん、
いやあれいいよ、
うん、
もうハムフェアに持ってったら
アンテナの取り付けも上手でしょ、
うんうんうん、いい、
うん、
ギーコーギーコーギーコーってやってたね、
なんたってさ3バンドだからね、
3バンドだよね、
3バンド、
そうそうそう、
144から1200、
うん、
ね、中島さんの使ってた機械だから、
あ本当、
うん、
あれ、
うん
うん、お譲りいただいたね、
持って帰っちゃおうかな、
で、うんうん、でね今車でこうつけようと思ったんだけどなかなかほらコントローラー分がうまくつかなかったんで、うんうん、じゃあ箱に入れちゃったらもっとよ、どこにでも持ち運べていいなと思って、
ほら、うん、山登りするときみんなの連絡用に1200使うじゃない、
うんうんうん、
だからそれでいいよねって言って、
うん、あれだったらまあ一応1ワットならね、
うん、
電池も持つんじゃない、
うん、1ワットで使う予定、
うん
うん
うん、
だって1200は1ワットでしょ、
まあ、そうだけど、まあ、例えば他のバンドもさ、
あ他のバンド、ね、
430とか、
うんうんうん、
だってアンテナは3バンド用がついてる、
そうそうそうそうそうそう、うん
うん
ね、だから便利でいいね、かっこよくできたね、
綺麗、
うん
うん、にできたと思います、
だからあの本当の100円ショップってなんかそういう宝の倉庫だよ、宝庫だよね、
たまにねいいものがあるんだよ、
いいものあるんだよね、うん、そうだよね、うんうん、あの今最近使ってるのはねここのコードをかぶせるねこの綺麗のやつ、
これ綺麗なの、
配線カバーね、
配線カバーになってるの、
うんうん
うん、これいいねって言ってね買ってきたんだけども最近売ってないの、なんかあのグリグリグリって配線をこうやるグリグリグリの
やつ、あれよりはかっこいいよ、
かっこいいでしょ、そうそうそうそう、うん、それなんでこれいいねって買ってきたらもうどこも最近売ってなくて、
あ本当、
うん、 もうだから、うん、
この話はスタジオの機材の配線ね、
うん、機材の配線ね、うん、それじゃなくてもほら無線のねいろんなケーブルとかなんかいっぱい出しっぱなしよりはこう綺麗にまとめたら綺麗になるから、こういうのが売ってたりね、いろいろ。
あのくるくるのは売ってんの今の？それがないの？
売ってます。
くるくるは売ってる。
あ、売ってんの、
うん、多分今聞いてる無線やってる人くるくるっていうだけで分かると思ったけど、ね、うん、
スパイラルコードだっけ、そういうふうには言い方ですよね。
そうだ ね、
うん、あれさいいんだけどさ、また外す時もくるくる回して外さなきゃいけないからめんどくさいよね。
あんまり外すことしないんじゃない？
あ、うち配線よくするからなんだねそうだね、うん、
外さない人が使うんだよ、まあ、うん、
そりゃそうだ
、ね、あとはなんか何気にね、なんかいろんな箱物は結構使えるかな。あとなんかのほら最近あんまり売らなくなってきたのかな、なんかよく100円ショップでさ鍋みたいなの買ってきてアンテナ作るとかやってる人だっているでしょ、こう。
ああ、
フライパンみたいな、
うん、中華鍋
でね、
うん
うん、
ね、
中華鍋いいパラボラになりそうだよね。
なんか
ただ、うん、あの1200の中華鍋だとでかいのなんか芋煮会かなんかやるような鍋に買わなきゃならないか
なっちゃうよ ね、
ね、
なんか重いしね、
最終発数だよ ね、
ね、そうだよね、
24ギガとかね、
うん、ちっちゃいやつなんかね、こう、うん、CD ぐらいのサイズのなんかこうあるじゃん、
うんうんうん、
そういうのでなんか作ってね、
だその昔、そういうね専門の会社のやつのパラボラ買ったら、うんうん、鍋の蓋だったよ
だね、うんそれ加工してね、うんうん、これどう見てもそうだよねとか言いながらねでもそれをそうやって使ってみんなアイデアでね作るから大したもんだよ、無線化のおじさんたちは。
そう、今だからそういうの利用する人が少なくなって、
うん、
まあ本当に言って見た目のかっこよさは完成品のね、うん、メーカー製の方がいいんだけど ね、やっぱり自分で作る喜びだよね。
そうだね、うんうん、ホームセンター好きだしね、
大人の遊園地、
まあね、ここちょっと近すぎんだよな
、うん、歩いていける、
歩いてもいける、散歩コースだもんね、うん、そうだね、はい、そんなことでございました。それじゃあ今日はですね、今日はこの曲、若い人の曲ご用意しましたからね、聞いてください、HKT48 で雨が上がるその瞬間です。どうぞ。
私以外そう誰も気になって じゃない少しだけ明るくなるタイミングが好きだだから空を見上げて待ってた晴れ間が顔を出すまで雨雲に覆われてるこの先の未来きっとそのうちに変わるでしょうぼんやり遠くを眺めてのんびり時間を過ごそう一番好きなのは雨が上がるその時
76.2 Music Lovers FM。
さあそれでは後半です。ジャードコーナー行ってみたいと思います。さあ、今週もこちらの方お電話つながってます。はい、よろしくお願いします。
お世話になります。養成部の太田です。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ6
月も終わりですね。
はい、
早いですね。
そうですね。
はい、さあそれじゃあ今日はどのようなお話ですか。
はい、実はですね、5月の30日と31日、私どもジャードの巣鴨のハム教室で、初心者更新セミナーを行いましたので、そのお話をさせていただきたいと思います。
は
い、
先週はね、愛知県の方でも初心者セミナーやったということで、今度は今度巣鴨でということで、
そうですね、いつもの場所なんですが、やはり東京ですとね、お集まりいただくのも便利なもんですから、はいはい
ね、やっぱりでもジャードさん最近こうやって少しずつ皆さんこういう初心者のセミナーの会が増えてるなと私感じるんですが。
そうですね、やはりニーズがありますんで、それにお応えするべく あちこちで、なるべく多くね開催できたらと思ってやっております。
はい、さあそんな2日間の開催ということですが、たくさんの方集まっていただいたんでしょうか。はい、
たくさんの方ね、お集まりいただきましたし、中島さんにもね2日間お手伝いいただきました。
はい、中島さん、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
盛況だったね。
そうですね、2日間あるうち、その2日ともがこうなんて言うんでしょうね、こうキャラクターっていうのかな、カラーが違うんでね、なんか面白かったかなと思ってます。
はい、これ講習会ではないんですね。初心者のセミナーなんですね。
うん、ごめんなさいね、更新を皆さんに、慣れていただくための、更新教室になります。
じゃあ講習会で試験をやったってわけではなくて、もう免許を取られた方がいらっしゃったって感じなんですね。
そうです、そうです。
はいはいはいはい。さあね、なんかすごい盛り上がったということですが、なんか結構いろんな方たちがいらっしゃったのかな。親子でいらっしゃった方もなんかいるって聞いたんですけど、そうなんですか。
3月に親子の、講習会っていうのがありますんで、はいはい、でその方、そこで合格された方がいらっしゃってましたね、31日の方は。
もうじゃあ3月にやったら、もうこの時点では免許とかももう来たんですね、じゃね。
そうなんです、はい、届いてますんでね。
おお、いいですね。それでじゃあ参加してみようということで来ていただいたって感じなんですね。
はい、そうです。
あ、どんな感じだったんだろうよ。そちらの親子さんはどういう年齢層の親子さんなんですかね。
そうですね、だいぶ前におとりになったっていう親子さんが一組いらっしゃって、で、あと二組は本当に3月におとりになった方ですね。で、10代、それから、親御さんの方は40代っていうような感じですよね。
じゃあ子供さんは小学生、中学生っていう感じですかね。
中学生でしょうかね。
はい、ね、でもそうやって親子でじゃあ無線機とかみんな買って持ってきたのかな、どうなんだろう。
だいぶ前に取られたっていう親子さんは、お使いになってるハンディ機をお持ちになったんですが、他の方はこれからなのかなっていうところですね。
ね、まだどんなの買っていいのかもわからないし、まず先生方にいろいろお話伺ってから買おうかななんてきっと思ってらっしゃるでしょうからね。
はい、そうですね。
はい、 さあ実際に中島さんもお相手とかいろいろやられたんですか。
はい、ちょっとね。
ちょっとね、
うんうん、太田さん大活躍。
お、太田さんどんな感じで大活躍。太田さん、
え、私の方も本当にあの、皆さん集まってくださいから始まって、ありがとうございましたまであの一貫してやらせていただいてますんで。
どうですか、本当に初めて、全く初めて声を出したっていう方たちもたくさんいらっしゃったんですか。
いや、そうです、そうです。あの、ね、面白いことに30日の方は、3アマ以上の40代から60代の男性が7名、
はい、
で31日は4アマから1山まで14歳から80歳っていうすごくワイドレンジなんですよね。
幅広い、はいはいはい、はい、
で14名お集まりいただきました。
あー、でその80歳とか1山という方たちも更新したことないんですか。
うん、やはりね、免許取るのはあの自分で努力されればできるんですけど、うん、やっぱり開局するっていうのから更新始めるまでっていうのはちょっとね、やっぱり経験のないことだからお一人でやんなきゃいけないし、やっぱ難しいんですよね。
で今の若い子だったらね、結構そういう更新を YouTube で見て覚えましたかって
言う方そう若い方はみんな YouTube なんでね、
うんうん、
あの本読んでくださいってこっちは思うんだけどみんな YouTube なんですよ。その辺がね面白いですよ ね、
じゃあ今度こうあのジャードさんで公式更新 YouTube
作んないとダメですかね。
作んないとね、ほら、はい、いろんな、やっぱりいろんな方の YouTube 見るといろいろ人それぞれだから、
そうそうそう、
なんかちゃんとしたもうね、あの、ええ、はい、のあった方が多分そうするとまずジャードさんを見に行くんじゃないのかななんて思いますけどね。
それやっぱりいいですね、
うん、そんな気がしますね、はい、更新の仕方とか ね、じゃあ中島さんもそれでお相手をして差し上げたんですか。
そうです、大変ですよ、普段マイク持ったことない人が喋るんだから
あの実はね、無線はねパチポチポチでねなんていう話できませんもんね。
そうですよね、太田さん
私もポチポチなんでやっぱり声出すとね、なんか頭フル回転して大変ですよね。
ね、じゃあどんなデモ更新でいろいろ喋ったんでしょうけど、皆さん初めてだから緊張してました。
割合とリラックスしてたんじゃないですかね、今回は。だけど やはりね、あの、愛知のオーブでもそうだったんですけど、HF 聞いていただくとすごいですね、すごいですねって始まって、
うん、
最後には私秋葉原で無線機買って帰りますなんて人いましたよ
あ、やっぱりその HF とかも聞いてたらやっぱり買いたくなっちゃうんですかね、無線機とかもね、もう、
うん、欲しくなっちゃうんじゃないですかね、きっと ね。
じゃあ初心者の方は今言ったように持ってらっしゃる方もいるけど、まだ無線機を購入してないっていう方も中にはいらっしゃったって感じなんですね。
うん、まあ、そちらの方が多い感じですよね。
多いか、やっぱりその無線機選びから一つ取ったとしてもいいいっぱい機種がありすぎるからどれ買っていいか分かんないですよね、うん、
あの津波が多かったりなんか多機能になってくるとこれどういうふうに使ったらいいんだろうかなって多分お分かりにならないんだと思うんですよね、
うん、であとはその方のやる環境とかそういったもので HF ができるんだったらその HF の機械もいいし、はい、いやいやとてもそこまでできないアンテナとかも上げられないって言ったらじゃあハンディ機でとかいろいろその用途もありますもんね。
そうですね、まあ、あのハンディ機でも今 そのインターネットに接続してやるんですよなんていうものもあるじゃないですか。
はいはい、
だからそうするとアンテナ立てられないんだけどっていう方には、まあ、そういうお話もしなきゃいけませんし ね、
うん、ねだってもちょっとね あのマンションでもちょっと窓ちょっと開けてピッて、ね、磁石のアンテナぐらいピッて出せるような方だったらね少しはなんかまたできたりなんかもするだろうしね、うん、
あのよく聞く話が私ハンディ機持ってるんですけどこれ壊れてるんですっていう方いらっしゃるんですよ。
はい、あら、なんででしょう、うん、
何にも聞こえないから
そっかそっか、あのあまりにも聞こえなさすぎて壊れてると思っちゃうのか。
そうで、うん、こういう更新教室にいらっしゃって実際それで更新できたら あ、これ壊れてなかったんですよかったですっていう方もいるんですよ。
うん、ね、あとやっぱり受信のねこうちょっと不方向とかもこういろいろ電波の来る方向にこう向けたりとかいろいろありますもんね。
そうですね、使い方もお教えしないとね、うん、本当に壊れてるんですっていう方もいらっしゃるんでね、ちょっとそういうフォローもしなきゃいけませんよね。
あ、確かにそうかもしれないですね、はい、じゃあ本当にこのたくさんの、じゃあ全く2日間同じ方が来たっていうわけじゃなくて別々の方が、
別の方ですよ
が2日間このに分けていらっしゃったということでね、
は
い、
そうですそうです、
うん、じゃあとても賑やかで楽しい、じゃあ初心者の講習のセミナーになった、更新セミナーになったってことですね。
はい、
はい、さあこういうのをね定期的にということでね、ジャートさんも考えてらっしゃるということで、この先はやっぱり夏休みぐらいに計画するんでしょうかね。
うん、通常ですとその1月5月8月で、ハムっての更新パーティーがあるときにやるんですけども、
はいはい、
今年と来年はニューカマーの、ウェルカム給装パーティーっていう形で、JR さんと一緒にやってますんでね、まあ、なんとかそれに出ていただけるようなタイミングでやりたいなと思ってます。
はい、じゃあまたね、たくさんの皆さんにこういったのを、ね、利用していただいて、どんどんどんどんちょっと電波を出していただきたいですね。
そうですね、電波を使ってより、楽しむっていうようなね、更新ができるようなそういう機会に、できればいいなと思ってます。
はい、ということで今日もね、ジャード養成部の太田さんにお話を伺いました。太田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ということで良かったですね、谷中島さん楽しそうでね、その初心者の講習、うん、
今回ね、なんとなく楽しかった、
うんね、やっぱりこういうのどんどんどんどんやっぱりね、美田さんも増やしてやっていった方がいいと思いますよね、
うん
うん、
やっぱりね経験がないっていうのは、うん、どうやって最初第一声をどうやって出すかっていうのがあるらしくて、うん、
C 級のね、
うん、そうそうそう、まあ C 級もそうだし、うん、相手を呼ぶタイミングとか、
うんうん、
それもねやっぱり話してるうちにだんだんだんだん慣れてくるんだよね、
うんうんうん、
だからやっぱり愛教室ってのは近場でもどんどんあった方がいいよね。
そうですね、だからそんな大人数でできなくても、うん、ちょっと OM さんがね、じゃあ免許取った人たち集まってって言って、で
実際に更新してるのを見たことない人がほとんどなのね。それこそ YouTube だけとかね、
YouTube ね、うんうん、ね、だから確かにそうだね、そういうのでやっぱり生で見ててそういって遠くの方とつながったらおおって感動するもんね。
だと思います ね、
ね、うん、そうですよね。私も一番最初 C 級って出した時になんかつながってびっくりしちゃった人がいるけどね、なんか一番おじいちゃんの二文字コールとつながっちゃったから、うん、コールサイン間違ってんじゃないかと思っちゃった
よく話に出てくる3つ目何ですかって聞けなかった
そんな感じでございます、はい、じゃあ今日もそろそろお別れのお時間でございます。はい、
JA1NFQ 中島でした。
はい、JA1VMP 海老沢でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら、
さようなら。